こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽に、より楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はワーママアキノの一人会になります。ワーママとして育児と仕事のバランスや、コーチとして感情、思考の取り扱い方などをお話ししております。本日もよろしくお願いいたします。7月に入りましたが、東京は、全国的になんですかね、結構ジメジメっとした梅雨らしい日々が続いておりますね。先月の6月は1ヶ月間丁寧通販のすっぽんこまちさんと、キャンペーンをご一緒させていただきまして、サプリケースのねプレゼントということで1ヶ月間ご一緒させていただきました。昨日武藤もお話ししておりましたが、実際にねお申し込みいただいた方もいらっしゃったというねご報告をいただいておりまして、本当にねありがとうございます。私もともとなんかいいものを、おすすめするのが大好きなのででね、実際にこう受け取ってもらえるとやっぱり嬉しいなというのをね感じております。暑いね夏に向けて、ちょっと基礎代謝というかこの土台固めとしてね、こういったサプリを取り入れるのはすごく手軽でいいなって私自身は感じているのでね、一緒に何か健康のためというか、日常的にねこう楽しみをちゃんと楽しめるように、準備をしておくようにね、これからも過ごしていきたいななんて思っております。あとですね、お気づきかと思いますが、今週はイレギュラーで武藤さんね2回配信をしておりまして、いつもね配信でもいやもう一人会のネタがないってね言っていたんですけれども、ちょっとね負担が大きくなっちゃって申し訳ないんですが、2回ね、お届けしてもらっております。ただねネタがないなんて思わないくらい生き生き喋ってくれてるからありがたいですね。でそうですね、昨日はねおすすめの、上半期かおすすめの、作品をご紹介してくれてたんですが、なんか最近急にねディズニーランド行くとか、とにかくなんかマンダロリアンの話をよく聞くから、4位なんだっていうね個人的感想ですよ私のねそれ上位行くと思ってたんですけど、そこ4位なんだっていう、ちょっとなんか2人で話してたら突っ込みたいなと思ったことを、ここでシェアさせていただきました。あと個人的には以前ね、エンタメクラブで、プロジェクトヘイルメアリーをねオーディブルで聞いていたので、本当に作品ってねこう映像化で見るとより魅力的な作品なんだろうなと思うので、なんかどっかの機会でね、私も、見たいなと思っております。でね上半期と言われると、いやもうあっという間に下半期に入ってるんだなという実感とともに、私占いはねそんなにまめにチェックしないんですけれども、なんかね椎茸占いだけ昔からなんか見てるんですよね。防具に乗ってた時代から。今ねちょっとそこに乗ってないから、こうわざわざ、検索して見ているんですが、椎茸占いさんもね下半期のこれは星座別なんですが、出てましたね。見てますか皆さん読んでからね結局すぐ忘れちゃうので、なんとも本当に私のこうちょっとした楽しみではあるんですが、なんか椎茸さんのねちょっと優しい語りが好きで、一応ねこう下半期もチェックしてました。どうでもいい情報なんですけど、私ねサソリ座なんですよでね、サソリ座はねなんかねここ数年いまいちなんですよね。若干低迷してるなっていう感じは、椎茸さんの語り口調でちょっと受け取ってはいるんですけれども、とはいえ、2026年の下半期もね楽しんでいきたいななんて思っております。今日はですね、皆さんご覧になってたでしょうか。ワールドカップね、時差の関係で今回結構しんどい時間が多かったんですよね。で今までだったら、そんなに熱を入れて 見ることってなかったんですが、まあちょうどいいタイミングにねやってたら見ようかなくらいでね、ここでもお話の通り息子がねサッカーをするようになって、まあ、息子が興味あるっていうところに乗っかってっていうところもありますし、まあ、結局ねこうやっぱ応援してると息子のねサッカーをね応援しているとやっぱ強い人って、どういうプレーをするのかなとかなんか一緒に研究したくなるんですよねっていうこともあり、今回は日本戦はね全試合、見ておりました。あのブラジル戦がねあの2時から夜中のね2時からだったのでまあまあちょっとアラフォーの体に鞭打って見たんですが、でも何ですかねこう自分が見るようになってそういう風に意識が向いたのかもしれないんですが、4年に一度のワールドカップだからなのかやっぱこう人気なんですね。まあ、私の周りはねこうなんだろうサッカーやってる子を持つメンバーもまあ多いからこそなのかもしれないんですが、まあ、それ以外の人と話す時も、割とこうワールドカップの話題が多いなと思う、時期でしたね。まあ、残念ながらねこうブラジル戦に敗退して、まあ、今回は日本は、おしまいという形ではあるんですが、まあまあ私ごときはあのにわかファン、ファンというわけでもないのかな、まあ、にわか感染者なのであんまり詳しいことは言えないんですが、まあよく言われていましたがこの日本のこう団結力こうチーム力っていうものは、まあ、仕事柄、っていうのもあると思うんですがすごくねこう学ぶものが多いなと思っていました。なので今回は、まあ、チームジャパン、森保監督率いるこのサッカーの、代表の皆さんのねこのまとまる力あとはこう力を発揮する、チーム作りみたいなところの、まあ、私の観点からですよきっといろんな要素がありますし、まあね、賛否ある中でのワールドカップだったとは思うので、まあ、そこら辺もあるんですけれども、まあ、シンプルに、チーム力っていうところで、お話をね、していこうかなと思っております。お仕事上ねこうリーダーとなる方はもちろんですが、まあこうね、後輩を持っている、部下を持っているっていう方は、まあ、多いと思いますので、まあ、その自分の、立場として、まあ、上になった時に、まあ、どういったものを意識していけばいいのかなというところを、もう私が感じた、まあ、2点大きくね2つをお話ししていこうと思っております。まず1つは明確なゴール設定、まあ、目標を伝え続けること、言い続けることですね。まあまあ、ああ、そうだよねって感じのことだと思うんですけれども、まあ、今回のね、この、ワールドカップの日本チームを、例にしてお話しさせていただくと、みんなが口にして言っていた、まあ優勝をするっていうことですよね。まあまあそうですよね、まあ、優勝を目指して本当にやってこられたっていうのが、すごく伝わってきますし全員が多分優勝って思っていたと思うんです。でも現実的に見た時って、まあ、日本って今世界ランキング18位ですよね。だからベスト8とかに入るのも多分すっごく難しいレベルだと思うんですけど目標はそこじゃなくてもう確実に優勝なんですよね。それをチームの全員一人残らずもう、腹の底から、そう信じているっていうのをこうもう文化みたいなね、間違いなくそう思うっていうことを作り上げるにはもう常に明確に、提示し続けることっていうのが、まあ、本当に大事だよなって思いますし、だからこそ全員が同じ目標に向かって、力を発揮していくんだなっていうのを、まあ、今回ね、思いましたね。会社でもあると思うんですけど、まあそことあそこがあんまり仲良くないとかあの人なんかコミュニケーション取りづらいとか、なんだろうなと、まあ、提出物守んないとかそういうちっちゃいことあると思うんです。で実際に、まあ、今回のワールドカップのチームのみんなが みんな本当に心から仲いいかっつったら、もしかしたらそうじゃない可能性もやっぱりあると思うんですよね。人同士だし。でも全員が優勝するっていう目標を同じように掲げているから、誰かと相性が悪いとか、まあ、あいつなんかルーズだなとか、なんかそういうのを飛び越えて優勝するっていうことのために、努力をし続けられるんですよね。だからこれもなんかこう組織会社で言った時に、プロジェクトの成功がもう確実にみんなここに向かっていくってなった時、あの人とあんまり仲良くないからなとか、あの人なんか頼りないからなとか、なんかそういうのあんまり関係なくなるんですよね。じゃあどうすればいいってやっぱりその解決策に話の転換が早くなりますし、みんなそこに行きたいって思ってるんだったら、じゃあ相性悪くてもやろうよっていう風に、なっていくと思うんですよね。なのでその手前で、あの人とあんまりとか、何かちっちゃい、トラブルがあった時って、やっぱりチーム全体に目標がしっかりと、浸透しきってない、その先に何があるのか、何を目標としているのかっていうところが、曖昧になってしまうと、結構その手前でね、まあ、人間ですから、視点がね止まってしまって、違うことに力を注ぎやすくなってしまうんじゃないかなと思っています。もう一つは、まあ、リーダーの、あり方がやっぱり大事だなと思います。まあ、あり方ってちょっと抽象度が高いんですけれども、立ち居振る舞いとか、まあ、何を大事にしようと思ってくれているのかっていうところですかね。まあ、これは本当にあくまで主観ですし、まあ、森保監督を見て私が感じたことなんですけれども、チームのメンバーの、パフォーマンスを上げるとか、良さを引き出すっていうのは、リーダーに力があるとか、まあ、権力があるでもいいですね、まあ、強さ、リーダーの強さとか、正解を提示することではなくて、いかにチームメンバーが安心して自分の力を発揮できるか、その場所づくりができるかどうかだと、感じたんですよね。まあ、なので、自分の力っていうことではなくて、相手の力を信じて相手が最大限活躍できるように、リーダーとしての影響力があるからこそ場所づくり、空気づくり、そこに徹しているんじゃないかなって、まあ感じたんですよね。もちろんいろいろあると思いますよ。いろいろあると思うんですが、なんかこれってやっぱ本当に大事だよなと思うんです。私ね、あんまり、スポーツ詳しいわけではないんですけれども、やっぱりこう技術として上手い人と、まあ、指導者として才がある人ってまた違いますよね、きっと。ただでさえこう、まあ、何かリーダーになった時って影響力があるからこそ、その人自身に、力って実はそんなに必要なくて、それよりもどこまで相手のことを信じきれる人なのか、でそれって結局周りに伝わるので、こんなに自分のこと信じてくれるんだからもう頑張ろうって思いますよね。印象的だったのが、吉田麻也さんがね、最後に、ブラジル戦終わってからのインタビューの時に、まあ、森保監督にね、まあ、もう一個、高いところに連れてってあげたかったっていうね、インタビューをされてたんですよね。でもちろん頑張る理由とか、そこで何か力を発揮する理由って当たり前ですけど、自分のためである必要は、大事だと思うんです。全てを 100% 誰かのために頑張るっていうのはまたちょっと違う話だと思うので、でもプラスしてこの人のために頑張りたいんだって思うことがやっぱりより最大の成果が、パフォーマンスとかをね引き出される部分なんじゃないかなと思うので、リーダーとして立つ人は、まあ、まずは誰よりも何よりも、相手を信じる、それでいて、それが発揮できる 場所、雰囲気を作っていくっていうところなのかなと思っています。そうですね、日常で言うと、子どもの宿題問題とかですかね。もちろん皆さんではないですよ。子ども全員が宿題やってこないわけではないですし、校それぞれだと思うんですが、ついね、やったの?とか、なんでやってないの?とかね。責めるのは簡単じゃないですか。でも例えばやってこなかったっていう時に、じゃあどのタイミングでやるの?で、やっぱり相手を信頼したら、あなたやるよね、大丈夫よねって思っていたら、そういう声掛けもできると思うんですよね。じゃあいつやろうと思ってたの?とかね。で、じゃあ終わったら一応教えて、声かけてっていう風なコミュニケーションが、取れたら、もちろんね、私も決して毎日そんな健やかなコミュニケーション取ってるわけじゃないんですけれども、そう、やっぱりこう、前者と後者では相手が受け取るものって全然違うと思うんですよね。あなたに、任せる、あなたのペースがあるよねっていう、すごくこう相手をね尊重した、コミュニケーションが取れるんじゃないかなと思うので、ついね、こう親とか、リーダーとか、上司とか、そういう、上下の関係が、決してすいません、親子はね上下ではないと思うんですけれども、役割があった時に、ついこう管理するっていうのはこちらが全部決めることって思いがちなんですけれども、決めるのは本人、あくまでも、これを守りたいところなんですが、決定権は、本人にある。それをやっぱり譲れることって、すごく難しいことだったりはするんですが、それがやっぱり相手のことを信頼してますよって提示する、一番わかりやすいことかなって思ったんですよね。普段ね、お仕事で、管理職の方とかリーダー層の方と、お話を、セッションをね、する中で、すごくシンプルな問いなんですけれども、あなたにとってね、ご自身にとって、理想のリーダー像って、具体的にどういう感じですかってお聞きすることがやっぱり多いんです。言語化ね、していただくために。で、そういう時に、こう、力強さとか、導くとかね、そういう答えを、言ってくださる方もやっぱり多くて、で、もちろんそれも間違いじゃないですし、そういうリーダーにと一緒に仕事をして、引っ張ってもらいたいって思う、部下の方もいっぱいいらっしゃると思うんですよ。ただね、今回この、ワールドカップを見ていて、森保監督率いる、このチームジャパンの、何ですかね、チーム力とか、この雰囲気、あり方が、素敵だなって思う方も同時にたくさんいらっしゃったと思うんです。そうなるとこう、わかんないですよ。実際ね、森保監督が実はロッカールームでめちゃめちゃ、高圧的な指示をしていたかもしれないんですけれども、私個人がね受け取った、リーダーとしての素晴らしさっていうのが、一つは、ゴール目標を明確に伝え続ける、大前提として自分がそれを本気で信じている姿を見せて、チーム全体に、腹落ちできるようにそれを言い続けるということと、二つ目は自分の力とか自分の正義を押し付けるのではなくて、相手を信じて相手のパフォーマンスや相手の、力が最大限発揮できる場作りとか、空気作りに、注力をされたっていう、この2点は大きいんじゃないかなと勝手ながら感じておりました。皆さんは、今回のワールドカップをね、どうご覧になりましたでしょうか。やっぱりね、私こういう人間模様が好きで興味があるから、試合もねもちろん見るんですけれども、その前後の、なんかやり取りっていうんですか、インタビューでのこう表現とか 試合後の、立ち振る舞いとかね、そういうものをつい見てしまって、試合ね2時間見た後に1時間くらいまた見ちゃうっていうすっごい時間取られちゃうんですけど、はい、まあそういった意味でも結構ね今回のワールドカップは、にわかファンながら、楽しんで見ておりました。であとねこれも面白いなと思ったんですけど、今までサッカーとか全然、詳しくなかったので、まあ、こうワールドカップなんとなく見ても本当になんとなく何ですか、上滑りしたような見方をしていたんですけれども、まあ、少なくともなんか息子のねサッカーを見るようになって多少の知識を得て、見るとなんかポジションとか、ちょっとこう戦略とかね、なんかそういうものが多少つかみながら見るので、今までの中ではねなんか一番真剣に面白みを持って見れたなと思っています。これ武藤とエンタメの話する時も私たまに言うんですけど、作品もそうですし、今回のスポーツとかもそうなんですが、多少のね知識がやっぱりあった方が、この階層1階じゃなくて、地下2階地下3階とかで、またこう楽しめる感じこの例伝わります？ちょっと変な例で申し訳ないんですけど、このね地上だけじゃなくて、ちょっとこう震度下がって、楽しめるなっていうことをね今回ねちょっと実感しました。まあねこのワールドカップは次回4年後ということで、息子が中学校か中学校1年生なので、実際そこまでサッカーやってんのかなとかねちょっと半分思っているので、やってなかったら私も4年後こんなに真剣に見ないかもしれないんですが、万が一やってたらきっともっと熱狂してみるとも思いますし、次回のね開催国はスペイン、ポルトガル、モロッコだったかな、3カ国でね、行きたいって思っちゃうかもしれないし、行けたらいいですよね。普通に観光としてもねすごく魅力的な国だなとは思うんですが、まあまあどうなっているか4年後ね楽しみではありますが、まあまあまあそんな形で、この1ヶ月弱、ワールドカップをね、楽しんで見ておりましたので、今日はチーム作りとかねリーダーの、あり方とかそういった観点でお話をさせていただきました。もちろんねあくまでも私の主観になるので、ぜひねなんだろうな、こうリーダーとしていらっしゃる方はこういうことを大事にしているよとか、私の上司こんな素敵な人いるんですとか、こんなクソみたいな上司いるんですとかぜひ、私は組織に所属していない分なんかそういうお話ね聞かせてもらえたら嬉しいです。お便りもお待ちしております。今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この番組ではご質問ご相談取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからお願いします。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントをさせていただきます。それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになっております。いつもありがとうございます。引き続きお待ちしております。ではまた次回。失礼いたします。